お祈りします。天の神様、私たちの人生はあなたの御手の中にあります。たとえ何があっても、たとえ誰がいなくても、イエス様が共にいてくださるのでありがとうございます。神様、私たちは今日、私たちの行く道を照らしてくださっているあなたの光の中を安心して、またここから歩み出してまいりたいと願っています。私たちのことを私たち以上によくご存知の神様が、今日この礼拝に私たちを招いてくださいました。どうぞ神様、ご自由に私たち一人一人の心に今触れてくださって、慰めを与え、励ましを与え、導きを与え、これが道だよと私たちの背中を押し、あなたがどんな時も共にいてくださっていることが今日今もっとよく分かりますように、神様、あなたの差し伸べられている手を握り返して主と共に歩んでまいりますから、どうぞお一人お一人の歩みを祝福し、お導きください。今一度祈ります。病の中にある方々を神様がお守りください。卒業した若者たちの行く道を照らしてください。今一度関東の方に戻っていかれた学生たちもいます。また来年度の進路が決まってきた学生たちもいます。神様、どうぞ一人一人を祝福し導いてください。地震の被害に遭われている相馬原町の方々に、神様の慰めが続けてありますように、あなたの導きがありますように。またいろんな方々が AFP 通信や CGNTV なども用いてくださって、思いを寄せてくださっています。どうぞ世界中の方々が祈ってくださっている、その方々に神様の祝福が豊かにありますようにもお願いいたします。神様、あなたがご真実なお方なので、私たちは今日もあなたの御名を褒めたたえます。あなたの御言葉には力がありますから、どうぞ私たちを今日照らしてくださって、導いてくださって、今日ここからまた神様と共に歩み出すことができるように導いてください。あなたの恵みを一つ一つ覚えて、心から感謝申し上げます。これからの一切をお委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。早いもので3月も半ば、年度末になって、教会の高校3年生の方々は3月初めに袴姿で卒業式を迎えられましたし、そして、先週中には中学3年生の方々が卒業式を迎えられました。来週には小学6年生の方々も卒業式を迎え、卒園式を迎える子もいるでしょうか。まあ、あんなに小さかったあの子がもう卒業かと驚いてみたり、その成長をですね、嬉しく感じてみたり、中学3年生の子たちは私がこの教会に副牧師として赴任してきた年に生まれた子たちなので、なおさらなんだかそういった子が中学校卒業するのかと思うと、時の経つ速さを感じてですね、そりゃ自分も年を取るわけだと思ってみたり、まあ、特にこのコロナ禍で、高校の中学の小学校の最終学年を迎えて、いろんなことが中止になったりして、随分と寂しい思いもしたんじゃないかなって思いますけれども、でもお一人お一人の新しい歩みに祝福が豊かにあるように、これからも祈ってまいりたいと思っています。また先週中はやはり東日本大震災から10年ということを、まあ、いろんなところで目にしましたし、聞きましたし、またいろいろと考えさせられたりもしたのではないでしょうか。震災から10年ですからね、まあ、思い返せば最初の頃、大熊町に帰ったら剃りますと言って私が顎にひげを生やすようになってから、ああ10年が経ったんだなと 思い返します。最初の頃は私の顎にヒゲがあることが違和感しかありませんでしたが、今ではすっかり馴染んでですね、今となってはヒゲがなかった頃を思い出すのも難しいように思っています。私の妻にはですね、昔あなたの似顔絵を描くとき、あなたの顔は特徴がないから難しいって言われてたんですけれども、今となってはヒゲが特徴になってこれも良かったかなと思ったりもしています。そしてまたこの10年を振り返って、私は皆さんに改めて本当にお疲れ様でしたと言いたいと思います。私は先週中いくつかの動画を改めて見返したりもしました。沖縄の姉妹が心を込めて作ってくださった動画を元旦礼拝で流したショートバージョンも、また先週の礼拝、震災記念礼拝で流したロングバージョンも改めて先週見返しましたし、皆さん覚えてますか？末富先生のお琴の演奏に合わせて千恵子姉妹が朗読してくださった首輪を外したパピの絵本の動画も改めて先週見返してみました。いや、いい絵本ですよね。あきら先生ご家族が飼っておられた、そして中村姉妹にもお世話になった犬のパピちゃんの目線で描かれた絵本ですけれども、私も改めて動画を見聞きしてみて、ああ皆さん本当によく頑張ったよなって思いました。震災を経験して登場する犬たちだけじゃなくて、自分だけ幸せになっていいのかなって思う人もいるかもしれません。怒りやすくなってしまった人もいるかもしれません。元気がなくなってしまった人もいると思います。でもみんな本当によく頑張ったよなって思います。そしていてくれてありがとうって心から言いたいと思いました。皆さんもそれぞれに震災から10年を迎えられて、いろいろなことが思い出されたり、いろんなことを考えさせられたりしていると思います。また年度末を迎えて2020年度のコロナ禍での1年を振り返るときにも、いろんなことが思い出されると思います。山あり谷ありでした。苦しいことや悲しいこと、不安になることもありました。でも振り返れば確かにそこかしこに神様の守りがあった。神様が私を導き、神様が我が家を導いてくださった。あ、こんな恵みがあった、こんな守りがあった、教会を神様がこんなふうに導いてくださった、そのように思わされる方も多いのではないでしょうか。今日は先ほどお読みしましたこの「吉秋24章は吉秋の最後の章なんです。皆さんご存知のように、ヨシュアはモーセの後継者として、ひたすらイスラエルのリーダーとしての役目を全うしてきました。いろんな困難もありました。いろんなプレッシャーもありました。しかしイスラエルの人々をカナンの地に導き入れて、幾度も戦いに勝利して、12部族各部族ごとに土地の分配もしました。そしていよいよ24章の最後の方、29節なんか見ると、その110年の生涯をヨシュアはいよいよ閉じようとしているんです。なので今日読んだ箇所はこのヨシュア記の本当に最後の最後の場面ですね。今日はこの箇所から、主の恵みに感謝して、主の恵みに感謝してと題してご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。最初にアウトラインを出していただくと、今日も2つのことをご一緒に確認してまいりましょう。1つ目は、私たちは忘れてはならないということです。何を忘れてはならないのか、それは今一度私たち原点に立ち返って、私たちが今あるは他の何者でもない、ただただ神様の恵みのゆえであるということ。私たちはまずそのことをしっかりと覚えて、心に刻んで、今日改めて、そしてこれからずっと、今あるは神様の恵みのゆえだ、神様に感謝するものでありたいと思いますね。二つ目には、 これまでのそんな神様の守りと導きを覚えるときに、本当にその主の恵みに感謝するときに、私たちはじゃああなたは誰に使えますか、あなたは誰に使えるか今日選ぶがよいと問いかけられる神様の問いかけに何と答えるでしょう。私と私の家は主に使えると今日も応答して告白して参りたいと思うんですね。さて、ヨシュア記も終わろうとしている間際のこの最後の23章24章には何が書かれているのかというと、ここにはですね、ヨシュアが語った最後のメッセージ、約束の地にもう定住して土地も分配されて、あ、ここで落ち着いて生活できる、そうやって定住して残されていくイスラエルの人々へのヨシュアの告別説教が書き留められているんです。ヨシュアはイスラエルの人々に最後のメッセージとしてどんなことを語ったでしょうか。ぜひ後でですね、23章24章全体ヨシュアの告別メッセージ読んでみていただきたいんですけど、例えば23章の6節なんかでは、あなた方はモーセの律法をことごとく断固として守り行いなさいよ、そのモーセの律法から、聖書の言葉から右にも左にも外れてはいけませんよ、最後のメッセージにふさわしいですね。ヨシュアは人々にそんな遺言のように残したんです。また例えば23章11節なんかを見ると、あなた方は自分自身に十分気をつけて、あなた方の神主を愛しなさいと、リーダーにふさわしく残されるイスラエルの人々に主を愛するんですよと語ったんです。そしてまた例えば、じゃあこれはご一緒に読んでみましょうか。引用箇所の丸1番にヨシュア記の23章14節を挙げていますから、ちょっと長い箇所なんですが、23章の14節、もう一個上に行っていただいて、14節のこの御言葉を、じゃあご一緒に読める方で読んでみましょう。はい、見よ、今日私は地のすべての人が行く道を行こうとしている。あなた方は心を尽くし命を尽くして知りなさい。あなた方の神主があなた方について約束されたすべての良いことは一つもたがわなかったことを、それらは皆あなた方のために実現し一つもたがわなかった。この箇所にあるように、また上に戻していただくと、見よ、私は今日すべての人の行く道を行こうとしている、つまり間もなくこの地上の旅路を終えようとしている、残るあなた方に私はこのことを最後に伝えたい。あなた方は心を尽くし命を尽くして知ってほしい。主がどれだけあなた方を愛しておられるのか。神様は真実の愛ゆえにあなた方のためにその約束を一つもたがわず、すべての良いことをあなた方に確かに成し遂げてくださったでしょう。そのことを忘れないでほしい、覚えておいてほしい、主を愛してほしい。あなた方は主が良くしてくださったことを何一つ忘れてはいけないよと、ヨシュアは遺言のようにしてイスラエルの人々に語ったのでした。では神様はこれまでイスラエルにどのような良いことをしてくださったでしょうか。神様のこれまでの導きとは一体どのようなものだったでしょうか。そこでヨシュアは続く24章に入って、24章の前半13節までは神様が告げられた言葉を人々に伝えてるんですね。何を伝えたかというと、これまでの神様の導き、神様の恵みの歴史を改めて振り返って人々と一緒に確認してるんです。イスラエルの歴史は神様の恵みの歴史です。ここにはどのような歴史が、どのような出来事が書かれているでしょうか。24章の始まりの部分で聖書をお持ちの方はですね、神様はヨシュアを通してイスラエルの歴史をアブラハムまで振り返っているんですね。そしてアブラハムから始まって、アブラハムの息子のイサク、イサクの息子のヤコブ、そしてヤコブの子供たちとイスラエル人がエジプトに下っていくまでの一連の出来事がギュッと凝縮されて述べられています。そしてモーセに導かれてエジプトを脱出した出エジプトのこと、 40年にもわたる荒野での旅のことも神様はヨシュアを通して改めて人々に振り返らせて語っているんです。そしていよいよ24章の8節からはヨシュアをリーダーとして自分たちも確かに体験した出来事を思い起こさせるんです。引用箇所の ② 番にヨシュア記の24章8節を挙げていますから、じゃあ24章8節もご一緒に読める方で読んでみましょう。はい、私はヨルダンの川向こうに住んでいたアモリ人の地にあなた方を導き入れた。彼らはあなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡し、あなた方は彼らの地を占領した。私はあなた方の前から彼らを一掃した。あのヨルダン川を神様がせき止めてくださって、イスラエルの人々は乾いたところを歩いて渡っていくことができたでしょ。あの出来事を思い出してくださいよって。そして約束の地に入ってその地を与えられるに至ったこと、神様が一掃してくださったでしょ。神様の偉大さ、神様のご真実な愛を思い出させているんです。そして今日の箇所に入って、じゃあ今日の箇所の11節、今日の箇所の11節をご一緒に読んでみましょう。今日の箇所に入って最初の11節、ちょっとカタカナが多いですが読んでみましょう。3、はい、あなた方はヨルダン川を渡りエリコに来た。エリコの住民やアモリ人、ペリジ人、カナン人、ヒッタイト人、ギルガシ人、ヒビ人、エブス人はあなた方と戦った。しかし私は彼らをあなた方の手に渡し。いかがでしょうか。このように神様は、あなた方はヨルダン川を渡ることができた、そしてそこに住んでいたエリコの住民とかアモリ人とかペリジ人、カナン人、ヒッタイト人、ギルガシ人、ヒビ人、エブス人と、そこで戦った全ての戦いを振り返らせているんですね。さあ、ここまでのアブラハムまで遡ってのイスラエルの歴史、そして自分たちも実際に体験したその体験を振り返りました。振り返って最後にはどのようにまとめているのでしょうか。じゃあ12節もご一緒に読んでみましょう。はい、あなた方の前にスズメバチを送ったので、スズメバチがアモリ人の二人の王をあなた方の前から追い払った。あなた方の剣にもよらず、あなた方の弓にも。神様はヨシュアを通してイスラエルの人々に確認させていますね。この約束の地を得ることができたのは、あなた方の剣によるんですか？あなた方の弓によるんですか？あなた方が頑張ったからこの地を得たんですか？いいえ、神である私がスズメバチを送って敵の王をあなた方の前から追い払ったんだよ。皆さん、神様は不思議で偉大なことをされるお方ですよね。さらに13節もご一緒に読んでみましょうか。13節も読んでみましょう。はい、私はあなたが労したのではない地と、あなた方が建てたのではない町々をあなた方に与えた。あなた方はそこに住み、自分で植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑から食べている。ここでも神様は、あなた方はその地を得るのに労しましたか？あなた方が町を建てましたか？あなた方は自分でブドウの木を植えて、オリーブの木を植えて畑を作ったんですか？いいえ、今あるのは全て神様が与えてくださったのだと。このように神様はヨシュアを通して、その告別メッセージの中で、カナンの地に到着し、そこに定住し、安住し始めたであろうイスラエルの人々に、穏やかになったからといって忘れてはならないよ、今一度原点を思い出させるようにして、あなた方に今あるのは全て神様の恵みのゆえなんだよ、ということを確認させているのでは ないでしょうか。さあ、これが今日私たちも確認したい一つ目の大切なことですね。私たちが当たり前のように過ごしている毎日の生活の中で、今あるのは自分によるのでしょうか。自分の力により得たものなのでしょうか。注意していないと私たちはそのように考えてしまいやすいものだと思います。苦難の時には一生懸命神様に助けてと祈って、神様をそば近くに感じる。しかしその歩みが穏やかになって安住し始めると、やがて神様を忘れていく。困った時の神頼みに過ぎず、いつの間にか神様からの恵みに慣れすぎてしまって、それを当たり前のように受け止めてしまって、さらにはそれに気づくこともできなくなってしまって、まるで自分で得たかのように錯覚して、そうやって感謝を忘れてしまいやすいかもしれませんね。かえって足りない足りないってつぶやいてしまいやすいかもしれませんね。いかがでしょうか。私たちもいつも原点に立ち返って、まさに今あるは自分によるのではなく、ただただ神様の恵みによるのだといつも覚えて、いつも心に刻んで、心から感謝して告白して歩んでまいりたいと思いますね。昨日のコンサートでもちょっとだけ話したんですけれども、私は昨日ああやってコンサートで人前に立つにもかかわらず、ちょっと色褪せた古いシャツを着ていたんです。なんであの古いシャツ人前に出るのに着てたんですかって聞かれるならば、それは10年前震災の時から着のみ着のまま始まった避難生活の時に着ていたシャツを昨日着て立ったんです。あの時は着替えなんて1枚も持っていなかったし、もちろんお風呂にも入れなかったし、私はその時そのシャツを何日間も着続けて、もう臭いとかそんなの言ってられない。あの時履いていたジーパンも膝に穴が開いてしまったものをずっと履き続けていました。しかしそんな私たちの旅路には確かに神様が共にいてくださいましたね。たくさんの支援物資の中から食べるものも着るものも与えられて、米沢にいる時はファッションショーがみんなでできるぐらいになったのではなかったでしょうか。10年前の今日、10年前の3月14日の朝を私は船引高校の体育館で迎えました。私の妻や娘たちは会津若松の高橋さんのお宅で迎えました。あちらこちらの体育館に散らばった教会の大切な家族を、10年前の今日一台のバスがまさに神様の翼に乗せるようにして、あの体育館からこの人、この体育館からこの人と集めて運んでくださったのではなかったでしょうか。もちろんそれぞれに避難所に残られた方も、ご親戚の家に身を寄せられた方も、もちろん自宅で過ごされた方も、みんな私たちは確かに体験してきたのではないでしょうか。私たちは決して自分の力によって生きているのではない。朝を迎えられること、今日一日を過ごせること、今日食べるものがある、今日着るものがある、夜を迎えまた布団で寝ることができること、こうして神の家族がいること、みんなで挨拶を交わして一緒に礼拝できること、もう数えきれませんけれども、それらは全てただただ神様の恵みのゆえであるということを私たちは確かに知っているのではないでしょうか。皆さん、ともすると私たちは先ほど言ったように、いつしか神様からの恵みに慣れすぎてしまって、それに気づくこともできなくて、自分で得たかのように錯覚してしまうかもしれない。感謝をし忘れて、感謝を忘れてしまいやすいかもしれない。けれどもやはり私たちも、イスラエルの人々にヨシュアが最後の最後に語ったように、いつも原点に立ち返って、まさに今あるはただただ神様の恵みによるのだといつも感謝して受け止めてまいりたいと思うんですね。今日の翼ゴスペルクワイアの特別賛美もとっても素晴らしかったですね。震災から 10年にふさわしい曲だったように思います。実はあの曲、私がこの曲にしてくれませんかって竹下しずさん方にリクエストさせていただいた曲なんです。だって以前クリスマスコンサートで歌ってくださった時も、そして今回の特別賛美も、私はあのメンバーの皆さんが歌われるこの歌を聞くとですね、涙が出てしまうんです。 My life is in your hands、 私の人生は神様の御手の中にあるというタイトル。歌詞はこんな感じでしたね。心配しなくていい、怖がらなくていい、朝になれば喜びはやってくる、もし心が砕けそうになったら両手上げて行ってみるといい、私はきっとできる、立ち上がれる、何が起ころうと私の人生は神様の御手の中にある。何があろうと、あなたの行く手に何が起ころうと、イエスという友がいる。イエス様はあなたの涙を拭ってくださる。もし心が砕けそうになったら、ただ両手を上げて行ってみるといい。イエス様と一緒なら耐えられる。イエス様と一緒なら立ち上がれる。私の人生は神様の御手の中にある。皆さんいかがでしょうか。ゴスペルクワイアお一人お一人の心からの賛美、心からの告白は、私たち一人一人の告白ではないでしょうか。今日の一つ目でした。今あるは神の恵みのゆえである。私の人生は神様の御手の中にある。私たちはそのことを忘れてしまわないで、いつも覚えて、今日改めて、そしてこれからずっと神様に感謝するものでありたいと思います。そして私たちもどんな時も両手挙げて告白し続けたいと思います。イエス様が一緒にいてくださってる。イエス様と一緒なら立ち上がれる。私はイエス様から目を離さない。私たちは今日のポイントの2つ目、主に仕えることを選び続けてまいりたいと思います。さあ、ヨシュアはこれまでの歴史を思い巡らし、神様の一方的な、そして無条件の大きな大きな恵みを再確認して、そしてイスラエルの人々に次のステップへと導く問いを問いかけていますね。それが続く14節からのところに書かれているんです。神様の恵みを再確認したならば感謝しましょう。そして私たちも神様を愛するものにステップしていきましょう。それを両手挙げて告白し、自分自身で決断していきましょう。今日の箇所、続く14節15節、ヨシュアはイスラエルの民のリーダー、指導者として死を目前にして人々に告別説教師として告げるんです。じゃあまず14節をご一緒に読んでみましょう。14節を読みましょう、はい、今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き主に仕えなさい。あなた方は神様の恵みを確認したでしょう。今あるはただ神様の恵みだよ。さあ今あなた方は主を恐れ敬うことを忘れてはならない。誠実と真実を忘れてはならない。偶像をあなたの中から取り除き、ただ主に仕えなさい。そのようにヨシュアは人々に語ったんです。そしてさらに、人間は決してロボットではありませんから、その歩みの一歩一歩で自ら両手上げて告白すること、自ら決断することを神様は喜ばれるんです。それを迫るんです。15節も読んでみましょう。15節も読みましょう、はい、主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家は主に仕える。そうなんです。ヨシュアはここで人々に、信仰生活とは日々の歩みの中、その一足一足の中で決断していくものだと。神様か偶像か、永遠を思うか一時を思うか、神様中心か自己中心か、人ばっかり見て自分ばっかり見るか、 それとも主を見続けるか。それを神様はヨシュアを通して人々に今日選ぶがよいと生きた状況の中での決断を迫っているのではないでしょうか。そしてそんな中でヨシュア自身はもう間を置かず断固として私と私の家は主に仕えると自分の立場を明らかにして人々の前に証しをしているんですね。さあいかがでしょうか。神様は私たち一人一人にも神様の恵みに感謝すること、そしてその日々の歩みの中の一時一時において、あなたは誰に仕えますか、あなたは誰を信じますか、あなたは誰を見ていますかと信仰の決断を迫っておられるのではないでしょうか。私たちのこの日々の歩みを思うときに、私たちの目はいつも何に向いてしまいやすいでしょうか。もしかしたら私たちの目はさまざまな出来事の中で、置かれた状況の中で神様から離れてしまい、神様を主と告白し神様に仕える歩みが気づいたら止まってしまっていることがあるのではないでしょうか。しかしそんな中で神様はまさに周りを見たり人を見たり自分を見たりしないで、私たちの目線をただ神様に向けて、ただ神様だけを恐れ敬い、ただ神様だけに仕え、ただ神様だけを信じていきなさいと私たち一人一人にも求めておられるのではないでしょうか。引用箇所の丸3番詩編の84編10節をご一緒に読んでみましょうか。詩編84編の10節をご一緒に読んでみましょう。はい、誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは私の神の家の門口に立ちたいのです。そうなんです。神様に仕え神様と共にいる一日はこの世の千日に勝るんです。神の家のほんの門口でさえも、それは悪の天幕よりもずっとずっと素晴らしい場所なんです。私たちは今日誰に仕えることを選ぶでしょうか。3月11日は明先生をはじめこの教会の何人かの兄弟姉妹方のお誕生日でした。遅くなりましたがおめでとうございます。そして3月11日は私と伝道師の先生のバプテスマ記念日でもありました。伝道師の先生も今同時中継見てると思いますのでおめでとうございます。私はですねバプテスマを受けて31年になりました。秋田県の十文字町でバプテスマを受けて、高校卒業して秋田市でアルバイトづくめの名ばかりの浪人生活を送った時も、仙台の進学校に入学して勉強と奉仕の日々を送った時も、岩手県の盛岡市と水沢市で牧師研修生をしていた時も、仙台市でハローワークに通ってトラックの運転手したりガスの配管工にチャレンジしたり生協の宅配の仕事をしていた時も、そして16年前に福島に来てからも、震災後の10年を振り返ってみても、確かに神様はご真実なお方でした。もちろんその31年の歩みの中に山もあれば谷もあったけれども、今もいろいろあるかもしれないけれども、どこにいても何をしていても、私が自分の力で得たものは何一つなく、ただ神様が火の柱雲の柱の中におられて導き続けてくださいました。今あるはただただ神様の恵みのゆえです。ですから私もゴスペルクワイアのお一人お一人と一緒に、そして皆さんと一緒に両手挙げて今日も告白したいと思います。私の人生は神様の御手の中にある。私はイエス様から目を離さない。私と私の家は主に仕えます。と最後の引用箇所は、私がバプテスマを受けることを決心して一生神様についていこうと決心した時の聖書の箇所です。引用箇所の丸4番の箴言の3章5節6節ご一緒に読んでみましょう。箴言3章の5節6節ご一緒に読んでみましょう。はい、心を尽くして主により頼め、 自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。ともすると私たちは主により頼むことを忘れてしまいやすいかもしれない。自分の悟りに頼ってしまいやすいかもしれない。しかし私たちは行く道すべてにおいてただ主を知りたいと思います。主から目を離さないで歩んでまいりたいと思います。私は主に仕える、私と私の家は主に仕えると、いつも心の王座に主を迎え続けてまいりたいと思います。主がまっすぐにしてくださる道を安心して歩み続けてまいりたいと思いますね。さあ今日はヨシュアの告別説教です。ヨシュアも年を取り110歳の人生を全うし、死を間際にしたヨシュアを通して神様がイスラエルの人々に語ったメッセージをご一緒に確認することができました。安住し生活が落ち着いていこうとしている人々に神様が語ったこのメッセージに今日耳を傾けるときに私たちはどうでしょうか。ヨシュアの問いかけに自らの口で今日選ぶならばどのように答えることができるでしょうか。アウトラインを最後にもう一度出していただくと、私たちもいつも信仰の原点に立ち返って今あるはただ神様の恵みのゆえと神様に感謝してまいりたいと思います。そしてその感謝に基づいてならば私も主にのみ仕えると自分自身で決断して選択して思いを神様に向け続けてまいりたいと思います。この年度末を迎えて、そしてまた新たな歩みに歩み出す私たちです。その毎日の生活の中でその一時一時にヨシュアが告白したように私と私の家は主に仕えると私たちも告白して、神様がまっすぐにしてくださる道をみんなで安心して歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を震災から10年改めて思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。皆さんは先週中きっと震災から10年あの日から10年といろんな時に目にして耳にしてまたそれぞれにいろんなことを思い巡らしたのではないでしょうか。また年度末に入ってこの1年の生活を思い巡らした人もいるでしょう。自分の学校生活を思い巡らした人もいれば、会社での1年を思い巡らした人もいれば、またこれまでの人生全体を思い巡らしてみた人もいるでしょう。今日はヨシュアの告別説教を短い時間でしたけれどもご一緒に確認することができました。ヨシュアは約束の地に移り住み、そこですっかり落ち着いて定住し穏やかになり始めた人々に向かって何を最後に語ったでしょう。それは忘れてはいけないよということです。あなたは自分の力で得たんですか。あなたが何か優れているから、あなたが自分の剣で弓で、あなたが植えたんですか、あなたが立てたんですか。いいえ、今あるはただ神様の恵みのゆえであること。私たちもそんな経験をしてきたのではないでしょうか。私たちが何者だからといって神様はこんなにも良くしてくださるのでしょうか。私たちが何者だからというので神様は私たちを今日まで生かし 必要を満たし、そしていつも一緒にいて、私たちの名を天の御国に刻み、あなたを決して見放さず、あなたを決して見捨てないと今日も約束してくださっているのでしょうか。私たちはただ神様の恵みのゆえに生かされ導かれていることを改めて今日覚えたいと思います。そしてその感謝に基づいて、私たちも今日選ぶが良いと問われています。あなたは誰に使えますか？何に使えますか？あなたの目は誰を見ていますか？誰を恐れていますか？何に左右されやすいですか？私たちも、私と私の家は主に仕えると今日告白して歩み出してまいりましょう。新たな歩みに歩み出した私たちです。みんなで主だけを見つめ、主に仕え、神様の素晴らしさをこの地で表していきましょう。それぞれ神様が置いてくださっている場所で、使わせてくださっている場所で、主に仕え、主の栄光を表してまいりましょう。あなたの行くところ、すべての道において主を知りましょう。主があなたの進む道をまっすぐにしてくださいます。安心して主から目を離さず歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたは本当にご真実な愛を持って私たち一人一人を決して見放さず見捨てず、今日まで導いてくださいました。神様、あなたの約束は一つもたがわず、あなたはどんな時も私たちを御翼に乗せて、御翼の陰に覆って今日まで導いてくださいました。私たちはついついなんだかいい気になってしまって、自分の力で得たような、自分の力で歩んできたような、そんな錯覚に陥ることもありますけれども、今日改めてあなたが私たちの主であることを心から感謝を持って告白いたします。両手挙げて、私の人生はあなたの御手の中にあると告白します。あなたから目を離しません。私と私の家は主に仕えます。この教会の頭はあなただけです。お一人お一人の人生の主はあなたです。どうぞ今日お一人お一人が今日選ぶが良いとあなたに問いかけられたその問いに、あなたに仕えますと信仰を持って告白する、その告白を神様が喜び受け止めてください。そしてお一人お一人が今週の歩みへと、新年度の歩みへと、これからの歩みへと、新しい歩みへと歩み出すその歩みを祝福し、あなたの約束のゆえに、あなたのご真実のゆえに、どうぞお一人お一人を天の御国の住民として平安を与え、力を与え、慰めを与え、導き続けてくださいますようにお願いします。神様、あなたから目を離しません。あなたに仕えます。あなたこそ私の主です。あなたこそこの教会の主です。今悩み苦しみの中にあるお一人お一人に、今新しい歩みに歩み出すお一人お一人に、それぞれの使わされていく場所に、ここからまた歩み出すお一人お一人に、神様の臨在が、神様の導きが豊かにありますように、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。